そしてね、息の量っていうのは人間限られてます。普通の人はだいたい2000か3000cc の量なんですね、息の量が。で、その息の量を吐くんですから、限られてるんです。だからね、じゃあ大きい音を出せる人っては何かっていうと、別にね、息の量が別に大きいわけじゃない。そんな人間変わりません、肺の量は。じゃあ何が変わるかっていうと、後で具体的に練習しますけど、体の響きです。体の響き。というのはですね、実際に音の話に入りますけど、声帯、声ってどういうふうに出るかというと、神様が作られたのを今説明しますけど、まず、喉の奥に声帯という、弁みたいなものがあります。管楽器で言うと、口に、なんて言うんですかね。なんて言うんですかね。管楽器で、サックスとかで口挟む、リードだ。はい。リード。リードって見たことないかもしれません。私もあんまりないんですけど、知識で知ってるだけですけど、その音っていうのはね、よく管楽器の練習する人が、管つけると大きい音が出るので、リードだけで音を出します。どういう音かというと、リードがなくてもいいや。トランペットっていうのは皆さんご存知かもしれませんけど、トランペットの音っていうのはやっぱり管が、管がね、チューブが繋がると大きい音が出るんですけど、結局最初の音はどこかというと、唇の振動なんですね。私吹けないんですけど、例えばこういうことですね。という音。あ、こういう音だ。という振動が管を伝わって大きくなって大きい音になります。パーって音になりますよね。トランペットは。ところが元々の唇の音っていうのはちっちゃいですよね。っていうちっちゃい音なんです。じゃあ人間の声は何かというと、この声帯がその唇の振動みたいになってます。空気の息が息がその声帯を取るときに、その粘膜上のその声帯というのが微妙に震えます。プルプルプルプルって震えます。で、それは小さい音なんです。耳で聞こえないような音。じゃあそれがなぜ人間の声みたいに人に聞こえるような大きい音になるかというと、その小さい音が皆さんの気道を通って、そして骨格を震わせて、その口の中の空洞をこの響いて反響して、そして体全体で響いて声となって外に出るわけですね。これが声の構造仕組みです。で、私たちはまず声帯というのはちっちゃいんだ、音なんだということを覚えてください。そして通る息の量もそんなに人間変わりません。どんな大、いわゆるその大歌手もですね、あるいは私たち初めて賛美するゴスペルを勉強する人に関しても、同じ、そんなにね変わりません。私は比較的ちょっと構造上ちょっと大きい、顔も大きいんですけど、肺もねちょっと大きいんですけど、ただそんなに変わらない。1. 何倍ぐらいですね。だからね、息が通過どうかってそんな関係ない。練習だけです。じゃあ、息の量、じゃあ、大きい音が出る、響く音。だから、クラシックの方っていうのは、マイクなしで、ホールが響きますよね。聞かれたことありますでしょうかね。ブルブルするっていうけど、今、ホールで窓はブルブルするのはないんですけども、昔はね、その響くぐらいに、全体響かせることができたわけですね。マイクなしで。それクラシックの唱法、歌い方があるわけですね。で、また、最近のポピュラー音楽は、ゴスペルミュージックから、教会の音楽から始まって、そしてゴスペルに入って、そしてこの、ジャズが始まって、ロックが始まってっていうのは、全部この音を覚醒するっていうね、ところから音楽が発展してきましてね。で、結局ね、これは教会音楽から発生してます。教会で多くの方に声を届けなきゃいけない。何万人という人に。で、その時に音楽も、このマイクで覚醒して、多くの人に聞いていただこう。で、その中でね、ジャズとか、リズム&ブルースとか、始まっていたんです。だから今皆さんがよく若い人とかが聴いているポピュラーミュージックっていうのは、そういう土壌から出たわけです。例えばプレスリーって、皆さん大昔の感じですけど、プレスリーっていうロックの最初のような人、ビートルズが尊敬しているような、ビートルズがリスペクトしているスターロック歌手で、最初のプレスリーっていう人がいましたけど、そのプレスリーっていうのは教会音楽からスタートしてますよね。聖歌隊から始まって、それでデビューして行きましたね。 ですね。まあ、そんな感じであります。だから、教会音楽が、その一つの、大きな流れの、土壌にあるということ。だから、多くの方が今、ゴスペルに関心を持っているわけですね。本物の音楽って何なんだろう。魂の歌って何なんだろう。これ自分の心がこもってるっていうレベルじゃないんです。ゴスペルがなんで違うのか。ね。いわゆるゴスペルを真似した歌手ってたくさんいらっしゃいますし、素晴らしいと思うし、時には感動します。ゴスペラーズもそうだし、ケミストリーにしてもいい曲ありますよね。でもね、何か違うぞ。教会の賛美、あるいはゴスペルミュージックとは何かが違う。その核の部分、これはもう霊的なものなんで、今勉強しても伝えられないんですけど、その部分があるわけですよね。それはちょっと覚えてください。まあそれは置いといて、ちょっと今伝えることができるのは技術的なものだけなので、霊的なことはね、ぜひ教会に来て、共にね、勉強したいと思いますけども。とにかくその息の量は変わらない。そして声帯も変わりません。これ声帯を鍛えるって言ってもね、鍛えられません。あーとかね。そういうのは、わざと響かせることができるけど、でも、それはね、限られてますし、声がすぐ枯れちゃいます。枯れるという状態。つまり炎症を起こしちゃうんです。一時的に。これはやめといてくださいね。声帯は、そういうふうには使わない。はーという綺麗な音で響かせる。そして、息の量も変わらない。じゃあ、ブラックゴスペルの方ですごい有名な方はいますけど、マヘリア・ジャクソンとかね、すごい方がたくさんいらっしゃるんですけど、で、彼女たちの音っていうのはね、全然違うわけですよ。響きが。ビーンっていう感じで通ってるわけ。で、しかも豊かなんです。はーって感じで。で、私たちはそこまでなかなかいかない。じゃあ、息の量は同じで、肺がそんなに違わないし、で、声帯も音も変わんないのに、なぜが違うのかっていうと、その息の声の扱い方、響かせ方なんですね。でね、それをね、体得します。でももう一回言いますけど、誰かの真似をするんじゃないんです。皆さんの体で一番響くポイントがあるはずなんです。声の。で、それをね、発見する。これがね、練習のポイントですよね。じゃあ、それをやっていきますけども、まず、ちょっと自然に、今度はちょっと、綺麗な感じにするようにして音を出してみましょう。